平成24年、本日は4月の29日ですよね。29日、日曜日、午後の電話をしていきたいと思います。本日は、エステル記の3章から見ていきます。でこの出来事の後、アハシュエラス王は、アガグ人、ハメラタの子、ハマンを重んじ、彼を昇進させて、その席を彼と共にいる全ての首長たちの上に置いた。ですね。まあ、このメッセに入る前にですね、昨日も言いましたけども、エステル書っていう書の位置なんですね。これ今回エステル書やるまで私もとんと気づかなかったんですけども、昨日書いてもう一回書きますけど、同じメンバーで恐縮ですけども。旧約聖書は、ダビデの、ダビデ王朝に関して、列王記、歴代史がありますよね。で、これは新約で言うと、教会時代に対応してるかなと思うんですよね。で、その後、最後は、旧約の、ユダの歴史は、最後は、廃墟とバビロン捕囚ですね。だから、教会の終わりもバビロン捕囚、アメリカ由来のおかしな距離入っていくということですね。その後、ネヘミヤ、エズラ・ネヘミヤがありますよね。エズラ・ネヘミヤ。これは教会で言えば、そのバビロン捕囚した、おかしな距離から回復するっていうことが出てくると思います。で、まあ、自画自賛ですけど、レムナントもその一環だというふうに思います。だから、あらゆるインチキな距離に関して、正しい距離はこうだと言ってます。で、何でもかんでも反対して、それでも外れちゃうと困るんですけども、でもまあ、おおむね当たってるかなと思います。基本的にアメリカって言ったら本当にアメリカはですね、どんどんおかしくなって、もう強制収容所とかね、さっき話したギロチンの話とかですね、さっき昼間、どうせ準教授なら、ギロチンがいいっていう話で、あれでも大体結論が出てきました。ノコギリ引かれるのやっぱりやだ、痛いからやめよう。まあ、選択余地があればいいですけど、ギロチンだと、見た目なんか、ねえ、パーンと血が飛ぶけど、でも、まあ、一瞬に死んでしまうからいいかなっていう。で、そのギロチンいっぱいあったり、強制収容所あるのはアメリカなんですね。だから、もう、そういう、おかしなとこ来てるんですけど、そこから回復してくるっていう時ですね。で、その後、エズラ、ニエミアノと、エステルなんですね。これ、エステル何かっていうと、明らかにこれってね、ユダヤ人全員ね、虐殺してしまおうというんだが、これは観難時代とかね、困難とか観難ですよね。観難ですよね。で、ヨブもそうです。その流れだと思います。ヨブも、明らかにそうですよね。苦難に遭いますけど、ヨブの苦難というぐらいですかね。観難、苦難ですよね。で、面白いのは、ヨブ記までで終わりだと思うんですけど、ヨブ記の一番最後に、神様が突然出てくるんですよね。で、じゃあ、この観難時代を経て、キリストは突然再臨するんですよ。突然というか、前から予言される。だから、そういう意味では、一致をします。なので、エステル記を見るときに、私も実は今回エステル記を、初めて公開するんですけども、もう一回、エステル記を回ってくるんで、あと30年ほどかかると思いますんで、多分ないと思います。私生きてる間。これは、エレミアの最初で最後でエステル記。いや、別にそれはネーミアクもエズラもそうなんで、一回で二度目はないと思ってやってますけどですね。それはともかくですね。だからエステル記に関して、見なきゃいけないっていうのは、これ、観覧時代を、ベースに考えていくと、見えるからっていう感じですね。でその時に観覧時代はなぜドイツが悪いのかと誰が一体黒幕でドイツが悪いことを企んだのかというと一説見れば分かりますよね。アシエルソの時にアディガグ人ハメダタの子ハマンっていう人がですね、でこの人が後でこのねモルデカイのことは元でモルデカイ一人許せないじゃなくて、もうこいつと共にいるユダヤ人みんな殺してしまおうととんでもないこと言うんですね。これはハマンは何の方かというと明らかにサタンとかね、サタンの 悪魔の方ですよね。これはそれらしいような言葉であります。ハマンっていう言葉を見ていけばわかるんですけど、皆さんもメッセージをするときやっぱり言葉の意味っていうのをどっかでつかまないって意味わかんないですね。偉そうに言うんじゃないんですけども、ハマンはどういう意味かというと、ハマン偉大なっていう感じですよね。サタンもそうですよね。尊大な存在ですからね。で、アガグっていう言葉も、アガグ人なんとかハマンですけど、アガグっていうのも一緒に書いておくと、アガグっていうのは、私は一番になるって言うんですね。いかにもこの、目指したがりのタリアのサタンのいかにもこの名前っていう感じですよね。私は一番になるって言ってましたよね。ねえ。そういう人は困るんですよね。私をないがしろにしたとかね。怒るわけですね。そういう感じになります。参考までに、ハメダタっていうのは、二重という意味です。これは意味わかんないです。これがなんでサタンと関係したのかわかんないですけど、二重なんですね。二重。ということは、まあ、もしかするとね、二重の意味合いがあるって言ってるんでしょうかね。ハマンだけ見ちゃダメだって。ハマンは二重の意味合いだ、サタンだよって言って。まあ、よくわかりません。一重の意味合いだけ見ちゃダメなんてことだ。で、まあ、サタンの話に行ったんで、そのことをちょっと話したいと思うんですけども、このハマンが、俺をないがしろにしたっていうことで、で、また、モデガイが自分を、ひれ伏そうとしないって、これってモデガイがひれ伏そうとしないって言葉って、言語の意味合いっていうのは、神を礼拝するという意味と同じ言葉なんです。ただ、ひざまずかなかったとか、お辞儀しなかったとか、無礼なやつだって、そういうんじゃなくて、モデガイがなんで、ハマンにお辞儀しなかったっていうと、それ、要するに礼拝と同じ行為になっちゃうから、しなかったんですね。こういうことってありますね。日本でも知ってますかね。あれは誰だったかな。不敬事件って昔あったんですよ。皇居に参拝しなきゃいけないのに、キリスト教のクリスチャンの、一行の教師ですね。あ、誰だか忘れちゃった。内村勘蔵。やっぱりヨセフは違うものしいですからね。内村勘蔵なんですよ。その通りなんですよ。内村勘蔵が、神社を拝まないっていうことで、こいつはとんでもないっていうことでですね、不敬事件ってことで大問題だったんです。で、それ、こう割れたんじゃないかなと。でもまあ、逆にそれでね、クリスチャンミサオは立ったと思うんですけども、まあ、それはともかく。で、ハマンは、なんでその、このムルデカイを、とかその民族を滅ぼそうとしたかというと、自分を拝まないということですけども、サタンのサタンが世の終わりの時に観覧者をもたらすということは我々のよく知っていることであります。で、なぜ彼が正しいクリスチャンたちを観覧時代をもたらして、そしてみんな滅ぼしてしまうかというと、それはこの世の神がサタンだからです。そしてこの世の神であるサタンを拝まないので、怒り狂って、ということであります。そういう一網打尽の火をですね、ずーっとサタンは付け狙って、で、それが、後で見るんですけども、一年の最後の月、12月の、アダルの月っていうんですね。で、一年っていうのは聖書の中で、もうちょっと聖書の学びの一つですけども、一年は、一年っていう並びっていうのは、この世の時代の一つを、一区切りと同じなんですよ。一年のうちに一回、この、水越の祭りもあるし、また、下流の祭りもあるし、また初穂の祭りもありますよね。で、この世の時代の中で一回だけ水越の祭り、キリストの十字架があります。で、また一回だけペンテコステ、これ初穂の祭りです。それと同じように、カリオの祭り、これは観覧時代の頃だと思うんですけども、一回だけあるんです。だから、12月っていうのは、これはだから1年の終わりですから、この世の終わりと対応するかなというふうに思ってます。で、その時、観覧時代来るということで。で、そういう意味では、エステルションは結構、 思いのほかというか、的確にいろんなことを暗示してるんです。だけどこれって啓示なんですね。啓示とか謎や例えを理解して初めて見えるんです。だからそういう意味では聖書はまず祈って読まなければいけません。またもう一つはこの箇所だけ読んでちゃダメなんです。いろんな箇所を知って黙示録も読むし歴代史も読むって、その時いろいろこう見えてくるっていうことがあります。もう一つは主の知恵をいただく、そういうことが大事です。そしていろんなことが見えてくるってことがあります。そしてこの観覧時代の一つの方っていうのは以前から言ってますように、もう一つの分かりやすい方っていうのはサウルがダビデを追っかけたその時がこの方なんですよ。でダビデの時ってで暗号でも出てきましたよね。なんか観覧時代のことをね検索したらまさにそのサウルがダビデを追っかけたってことで、だからこれ観覧時代の方なんですよ。で春マゲドンだったかな。でそしてでその観覧時代っていうことをですね考えるとき一つ理解しておいていくということは、このハマンっていうのは一人で偉くなったんじゃないんですよ。アーシエロス王が昇進させたんですよ。でその席を彼と共に全ての首相たちの上に置いたって言ったんですね。でこれってアーシエロス王が前も言いましたように神様の方だとするとよくわからない言葉なんですよ。これってなんでサタンなんかをトップに置いたのかって、我々ひどい目になってるじゃないかって我々も大変ですよね。出版の働きいろいろ妨害されてますけども、神様って人を見る目、いやこのサタンを見る目なかったんじゃないかって思うかもしれませんけど、それはあまりにも浅い結論じゃないかなと思う。やっぱり神様の方が人間より賢いと思います。まあ、当たり前ですけどね、辛抱遠慮っていう言葉はありますけども、我々よりも深い考えがあります。そしてまた天が地よりも高いように私の考え、人の考えで高いいうふうに言ったんです。それでサタンを置いたことにも意味があるんですよ。それは例えばヨブ記でもね、ヨブをサタンのいろんな苦難に合わせますけども、それってやっぱりヨブにとっては実は祝福のもとだったりするように、私がなぜこのアハシュエロス王が確かにこのハマンを置いて、要はサタンを置いたんですけど、なぜかなっていうことを考えるんですけども、一つはこういうことだというふうに思います。サタンにも意味があるんです。ゴキブリにも意味が、ゴキブリなんか意味ありますかねいや落ちてるカスとかはね、軟禁までのカスとか食べるのですよね。そのぐらいしか意味ないですよね。そういう意味で意味あるんです。でサタンも意味がある。でそれはなんであるかというと、私はこういうふうに理解します。それさっき言ったダビデのことなんですけども、ダビデが、その世にサウル王で追っかけられた時に、その時にサウルにくっついて、そしてダビデを追っかけたり攻撃するっていう人はたくさんですね。イスラエルのほとんどの人はそうですね。だけどダビデにくっついていって一緒に荒野を放浪した人たちもいいんですよ。400人ぐらいですかね。そういう人たちっていうのはダビデがいざ王になった時、やっぱり重臣として大きく用いられたんです。そうだそうですよね。でこういうパターンだと思います。だから、うまく言えないんですけども、サウルの支配下によってあってはダビデにくっついた人はダビデと一緒に逃げ回ったり追っかけられたり、この穴入ったりもう大変な目にあったんですけども、でもその苦難は彼らに後に良い栄光をもたらしました。でまたサウルのその迫害によって本当にダビデにつく人とつかない人というか区分されたわけですよね。本当の友は誰かとかね、ヨナタンがね本当の友だとかですね、見えてない。でもね、逆にダビデを裏切った人ですかね、あれどこの町だかね、ケイラかどっかの町でダビデ来たらね裏切るって言ったらその通り裏切ったりとかですね、いろいろ人の真実が見えます。このようにサタンが観覧者をもたらすとか、サタンが大暴れするっていいこと何もないようなんですけども、神の前には辛抱遠慮とまた良いことがあります。それは何かっていうと、いいですか、 真にキリストにつく人は誰かということをより分けるという意味があるんです。本当にだから後の世を誰と一緒に暮らすかということですね。今の時代よりも後の世が長いんですよ。なぜならば今の世はどんなに長く生きたって120歳ですからね。後の世は永遠なんですよ。どっちが長いでしょうかって比べるまでもないですけども。で、だけど神様は明らかにやっぱり後の世に入るって狭いと思いますよ。命に至る門は狭い、その道も狭い、そこは入って、それを見出すのは稀だとまで言ってますからね。これでもかっていう感じですこれでもか狭いぞどうか、それでも広いと思いますかね。でクリスチャン勘違いしてますよね。でも御言葉ちゃんと読んでないからなんか勘違いしてるんですけども、なのでその狭いなんかもったいつけてるなという気がしないでもないですけど、やっぱり永遠ですからね。永遠に一緒にいる人ってやっぱり選びますよね。結婚生活30年であってもやっぱり選ぶと思うんですけども、永遠は選ばれると思うんですけども、その時にやっぱり神様には、神様は選ぶ方法があるというふうに思います。でキリストにもキリストあって、それは患難を共にしてくれるっていうことです。それはダビデのように、ほら、あれに追っかけられてもね、サウルに追っかけられても裏切ったりしないで一緒に苦楽を共にしてくれるっていう感じなんですね。だからそういう意味で患難時代のも効用があるんですよ。なんかいいことあるかっていうと、それは神の前にはいいんです。それはやっぱりより分けの時なんですよ。でこれは文句言えないんですよ。しょうがないですよね。神様の選びの門ですからね。知ってますかね、かぐや姫の話。かぐや姫のこれね、かぐや姫の場合はかぐや姫は夫を選んだんですよ。知ってますか。夫候補いっぱい来たんですけどね、無理難題を言いかけ、あっちの方でね、なんとかのスズメの巣を取ってこいとか、こっちを取ってこいとか、あちこち行ってみんな夫になろうとして、みんないろいろ苦労するんですけども、かぐや姫の旦那さんになるのも大変なんですけども、でも、神様の方法はやっぱりこういう方法なんで、やっぱり我々はそれは見ていかなきゃいけないということであります。で、やっぱりその問題があった時っていうのは、その人の本音って出るんですよ。まああんまりね、レブラントと言いたくないんですけども、たびたびレブラントはこう言っちゃうんですけど、やっぱり簡単に会った時やっぱり本音が出ますよね。レブラントはいざカルトって呼ばれたらね、見事なもんでしたね。昨日までセミナー結構来たんですけど、なんか蜘蛛の子を散らせになくなっちゃうんですカルトにくっついてられないっていう感じで、でも私は負け惜しみないんですけども、よかったと思ってます。なぜなら本当にやっていくって人って、私はうまく選べないけど、神様は良い意味でもいない意味でも選んでくださったんで、話が変わったなと思いました。でレブラントの歩みって今のところは、今はですね、人を増やすっていうことにものすごいポイントがあるように思いません。というよりもやっぱり今示されている方針をきちんとこなすっていうことがポイントだと。でも時があって、その時に人が来るかもしれませんけども、今は人を増やすってことよりも報酬をちゃんとこなすってポイントがあると思います。そういう意味では良くもあれば、今正直なことで非常にやりやすいんですけどね、報酬が非常に進んでるんですけど、でもまあより分けってありますね。より分けってありました、のでそれを、ぜひ見ておいていただきたいというふうに思います。ですので、繰り返しになりますけども、ハマンが置かれたことにも意味がありますし、また患難時代にもやっぱり、そういったことをですね、ぜひ見ておいていただきたいというふうに思います。で、一節はそんな感じですけども、で、二節の方を見ます。それで、王の門のところにいる王の家来たちは、皆、ハマに対して膝をかがめてひれ伏した。王は彼についてこのように命じたからである。しかし、モーデカイは膝もかがめず、ひれ伏そうともしなかったということですね。で、 3節、王の門にいる、ところにいる王の家来たちはモルデカイ、あなたはなぜ王の命に背くのかと言ったということですね。でこれは先ほど言いましたように、これあの、私もこのエステル書を表面的に読んでいたときは、よくわかんなかったんですね。モルデカイってなんか意固地な人間だなってね、あいつはグレーな野郎だなんて、俺だってやっぱりなんか偉くなってん、私だってもし毎日偉くなって、もう絶対他の人がちゃんとこう挨拶してるの、こいつだけ、こんな傲慢、ああ、腹が立つって思うだろうなって、ハマが怒るのもわかんないでもないなと思ってないですか、浅いですよね。浅いですよ。改めてやっぱりエステル書をちょっとね、ちゃんとメッセージしなきゃいけないから調べたんですよ。したらこの、膝をかがめてひれ伏したんですよね。ひれ伏すって言葉は、これ礼拝するって意味と全く同じ言葉なんですよ。びっくりしてしまいました。なんかそうじゃないかなって気もしたんですけど、なんかこれ意味があると。で、だから、モルデカイは御言葉したかったんですよ。要するに、礼拝しちゃいけないって御言葉に書いてあるから、私のほか何をも排するなって、十回に書いてあるので、モルデカイは忠実にただそれに従ったってだけなんですよ。ポイントなんですよ。だから、でもって、後でだから、ハマンがユダヤ人全員を殺そうとしたっていうことも、そして意味がわかりますよね。要するに、モルデカイだけがこうじゃなくて、ユダヤ人みんなそうなんだって。あ、じゃあこいつはみんな腹が立つってことですね。だから、そうなんです。だから、ポイントは、観覧時代のポイントとか、サタンが起こるポイントというのは、我々が、キリストは排するけれども、サタンは排さないっていう、そこに怒りを持ってるんですよ。ので、覚えておいてください。そして、そうであるために、サタンのあらゆる惑わしっていうのは、サタンをいかにしてクリスチャンにサタンを排させるか、礼拝させるかっていうことに大きなポイントがあります。で、観覧時代においてはもうこれ実力行使ですよね。収容所入れるぞ、首切るぞってね、それでもどうかっていう感じですね。で、だから、いかにこのサタンっていうのは、自分を礼拝させたいかっていう、ことを覚えておいてください。で、逆に、そしてまた、このあたりがしかし、また、我々が永遠の命の、に関して、一つの大きな、ポイントになっちゃうということを覚えてください。要するに、ここを混ざされちゃうと、永遠の命を失っちゃう可能性もあるということですね。だから、よくよく、このところを覚えておいてください。で、今、キリスト教会に起きているおかしな働きも、そういう方向に来てます。例えば、皆さん、獣リバイバルで見ましたよね。で、ビデオで見ても分かりますように、神の霊と思ったら、反キリストの霊だとかね、悪霊だったり、神の器と思ったら、実は悪霊の器だったりですね、そういう方向で、あらゆる方法で、クリスチャンを惑わして、騙して、神を礼拝すると思いながら実はサタンを礼拝する。そこまでこうなんかこの濃すい方法を使ってでもサタンは自分を礼拝させたい。だから観覧時代の大きなポイントはまたは大きな鍵はサタン礼拝。そしてサタン礼拝の形が反キリストなんですよ。で反キリストっていうのはサタンの目に見える形なんですよ。キリストっていう方は人間ですけど、それって目に見えない神が形となって、見えない神の形です。同じ意味合いで、反キリストっていう、これは明らかに一人の人物なんですけども、その人物っていうのは目に見えないサタンが体現した人なんですよ。で、その人物を拝むこと、またはそれに従っていくことが、そのまま反キリスト礼拝になっていくんですよ。だから、ロムニーが、反キリストになるかどうか正直わかりません。なぜなら前から言ったように、彼の数字はゲマトリアは666じゃないからですね。でもまあ、暗号の通り彼がいろいろやっていくっていうのは、いろいろ反キリスト的なことをやっていくっていうのは事実だと思うんですけども、どっちにしても、そうなんですね。だから、これから反キリストを拝まなきゃ、命を失うっていうのはそういう時代が来ますっていうのは、黙示録13章書いてありますよね。この獣像を拝まないを皆殺させたって書いてありますからね。そういう方向へ行きます。 で、反キリストを拝むことがそのままサタン礼拝だということであります。そして、4節、彼らは毎日そう言ったが、モルデカが見ようを貸さなかったので、モルデカのこの態度が続けられて良いものかどうかを見ようと、これをハマンに告げた。モルデカは自分がユダヤ人であることを彼らに打ち明けていたからである。ハマンはモルデカが自分に対して膝もかがめず、ふるひるそうともしないのを見て、憤りに満たされた。ところがハマンはモルデカ一人に手を下すことだけで満足しなかった。彼らがモルデカへの民族のことをハマンに知らせていたからである。それでハマンはアハシュエロスの王国中のすべてのユダヤ人、すなわちモルデカの民族を出だしにしようとしたということですね。で、まあ先ほど言いましたように、問題はモルデカだけでなくて、今度はモルデカに関わるユダヤ人全員をハマンは絶滅しようとしたということです。で、これはカンナン時代の方です、なんて言ってる。この時モルデカにつくユダヤ人っていうのは、そのまま新約のカンナン時代においては、キリストにつく、クリスチャン、真にキリストにつくクリスチャンをね、出だしにしようという計画、それがカンナン時代そのものなんですよ。そのことは覚えておいていただきたいと思います。で、その時に、理解しなきゃいけないことは、脅かしは、命に関わる脅かしが来るっていうことであります。で、半端な脅かしじゃないんです。最近ですけどね、私は最近じゃないですけど、前からそうなんですけども、祈りながら歩行する習慣があるんですよ。で、歩行するときですね、時々お腹がすくことあるんですよ。で、私の好物って多分誰も知らないですよ。家内は知ってるんです。毎日食べてる。クリって誰か言いましたね。そうだね、栗なんですけどね、安い100円ショップで栗を買って歩きながら食べながら祈ってることあるんですけど、なんか行儀悪いですけどね。でそれ食べ終わった後袋捨てるのちょっと困るんですけどね。もう町にゴミ箱ってないんですよね。その辺でちょっとなんかでも府中でも栗田島あたりでもゴミ箱らしいのあるから捨てようと思うんですけどね、そこに嫌な正しがいが書いてあるんですよね。ここで勝手にゴミを捨てると懲役5年以下罰金1000万円以下って 何この鍵この刑罰何ゴミ一つ1000万円取られちゃうのかやっぱりやめとこうということですね。ちょっと思いとどまるんですけども、それでも捨てる人いるかもしれませんけども、で1000万円嫌ですよね。懲役5年嫌ですね。ゴミ一つ捨てて懲役5年ってねえ、ちょっと異常に重い刑罰ですよね。それはともかく、ただやっぱり刑罰ってその人を思いとどまらせるんですけども、観覧時代に関してはっきり我々知らなきゃいけないことは、それはここで法律が後で施行されたように、必ず法律が関係してくるってことですよ。我々知らなきゃいけないのは、このように何ですかね、キリストにつくクリスチャンとカルトと呼ばれて、こういうカルト的なことをしているとかね、キリストが救えないとか、他の、ユダヤ教とか仏教とかイスラム教をバカにしたようなことを言う人はカルトだとね、懲役15年とかね、3度目には死刑だとかね、そういう法律が決まって、死刑を含む刑罰が定まった時に、我々は一体どうするのかっていう問題なんですよ。他人事と思ってエステル書を読んではいけない。エステル書はエステルさんだけが関係してって、そういう問題じゃないと思います。エステルさんも関係すると思いますけど、我々も関連で通るんならやっぱり関係してくると思うんですね。で、と思います。で、その時やっぱり死を伴った刑罰とか出てくると思うんですね。だから何を言いたいのかというと、我々はまあ先のことかもしれませんけども、でもどっかで我々は心の中で決断しなきゃいけないということです。そういう命に関わる刑罰が来たらどうするのか、その時は一時的にキリストをやめちゃうのか、そういう法律が撤廃されたら改めてクリスチャンですとか言って手を挙げて出てくるのかどうしようかということですね。で、どうするのかということはどこかで決めなきゃいけません。で、またね、それは という感じであります。でまた、そのような時代が来る。でもまあ何でもかんでもみんな殉教するとは限りませんけども、そしてまあそういう時代が来るということであります。でもまあその中で持っててください。なぜならやっぱりクリスチャンであってもやっぱりその命が変わらないってことで結構振られちゃう人多いんですよ。そして日本でもそうなんですよ。あの第二次大戦に時やっぱり日本のキリスト教会結構振られたんです。それは天皇が荒らしとかあるのかどうかとかね、どうかどうかとかいろいろね詰められて、またあの教義に忠実な牧師さんって牢屋にいられたりとかね、そういう時代来たんですよ。その時奥山メロルっていう牧師さんがしきりに言うんですけども、その時にほとんどの日本の福音派ってみんなもうねキリストを裏切ったんだって言うんですよ。だからそれはあるかなと思います。だから日本が今ほとんど福音がまともに伝わらないっていうのはやっぱり理由があるんですよ。あのイエス様は生きておられますからね。あのやっぱりねそう裏切っちゃってるとやっぱり背く生きちゃうんですね。でも逆に韓国なんかね、そこのとこずっと忠実だったりね、殉教を持ったりして、だからすごい戦後でも韓国ものすごくキリスト教が広がってるんですよ。だからそういうことあります。だからどうぞ、我々は、そのことに関して、そういうのもやるかどうかっていうことね、どっか問われるってことを覚えてください。で、参考になるかどうか分かりませんけども、私も食べて言ってますように、一回だけ本当に殉教覚悟で行った海外選挙があるんですよ。それはあの、前のね、教会でフィリピンの選挙に行ったんです。一週間ぐらい行ったんですけども、でその時、なんでフィリピンが危険かというと、フィリピンで、その、我々の行ったチームのその前のチームで殉教事件が起きたんですね。あの一緒に行って会ったオーストラリアの婦人宣教師は刑務所で暴動が起きて、そこに宣教に行った人たちがみんな人質になって捕まっちゃって、で、その婦人宣教師は撃たれて死んでしまったんですね。その時一つ強調象徴的なのは、その前に何日か前に、殉教何日か前にフィリピン集会があったんですね。あのメッセンジャーが招きをしたんですって。でその時伝道集会やるつもりだったけど、雨だからクリスチャンしか来なかった。じゃあ伝道集会じゃなくて、じゃあメッセージ、普通のメッセージしようって。でそのメッセンジャーが示されて、一緒に殉教を持っても仕えていくとっていう殉教の飯をの招きをしたんです。ちょっとたまにやってみましょう。誰も出てこなかった。マイケル出てこなかった。誰も。まあ、それは、ともかくですね。そしたら、その時に、確かね、ジャッキーさんとか名前の女性の人なんですけども、出てこられたんですね。で、その人ともう一人なのかな。まあ、何しろ、殉教した人はみんなそうなんですよ。招き出た人なんですよね。不思議ですよね。だから、そんなことがあります。だから、ただまあ、でもそういう話をしたんじゃないですけども、で私もそういう事件があった後なんで、やっぱりその時やっぱり私もそれ最初はそんなに知らないでただ手を挙げたんですけど、そのうちいろいろ「あすごい」とか言いましたねとかね、みんなに言われてちょっとだんだん心配になってきたんだけど、さすがにもうみんなもう知り渡ってますからね、東京のあの人が行くってやめたとは言えませんからね。やっぱり祈っていました。でもでね、だんだん失敗しちゃう。私のね息子はまだその時小学生ぐらいで CS いたんですけどね、 CS をやってる姉妹がいたんですけどね、姉妹は言ってたんですね、ああこの子ね、ヨセフ君のことでね、ああこの子お父さんがフィリピンで、この子テテナシゴになっちゃうわねってそんな感じしそうだったんですよ。で私も心配になってフィリピン行く前に保険をかけたんですね。一応保険をなんかやってくれる人いたんですけど、1000万ぐらい死亡額2口かけたんです。1000円だから2000円だから大した額じゃないですけど、まあやっぱり真面目にかけたんですね。まあ、それで悲壮な気持ちがあったんですけど、でも行ってよかったです。まあ、行ってもう行く前は心配だったんですよ。フィリピンのタラップを飛行場が降りて、タラップを降りた人にババーンって撃たれるんじゃないかなと思ったけど、そういうことはなくて生きて帰ってきたんですけどね。生きて帰ってきたんですけども、でもその時分かりました。やっぱりどっかでそれでもやっぱり主のためなら 場合によっては、まあ、一歩を乱そうと思って、なんとかない勇気を振り絞っていったんですけども、それはいい経験になりました。やっぱりそうやって一歩を乱した時に、ああ従うとかね、いろんなこととかいろんなことが見えてきましたんで、まあ、主のためにね、そういう犠牲するってことが見えてきましたんで、そういう意味では不安って必ず来るんですよ。 でも別にその殉教を進めたわけじゃないですよ。ただただまあ思ったよりちゃんと道はそういう行く前にガーッと不安とか来るんですけども、一歩踏み出すとやっぱりなんか主が助けてくれたんですよ。別に私は何か問題がその時起きたわけではないんですけども、でもまあ良い学びをしたかなというふうに思いました。その後に行きます。で三章なぜアーシェル層の第12年の第12月、すなわち2、3の月に1月と決めるためにハワンの前でプル、すなわちクジが投げられ、クジは第12の月、すなわちアダムの月だった。でアダムの月ってだから12の月であり、これはアダルってどういう意味かというと、栄光って意味なんです。だからこれはカンナンってこれ栄光に通じるんですね。で、8節、ハマンはアシェルス王に言った。あなたの王国のすべての州にいる諸民族の間に散らされて離れ場になっている一つの民族がいます。彼らの法令はどの民族を思うとも違っていて、彼らは王の法令を守っていません。それで彼らをそのままさせておくことは王のためになりません。もしも王様よろしければ彼らを滅ぼすようにと書いてください。私はその仕事をする者たちに義1万タラントを計って渡します。そしてそれを王の金庫に納めさせましょう。そこで王は自分の手から指輪を外して、アガグ人ハメイダタの子でジブダヤ人の敵であるハマンにそれを渡した。そして王はハマンに言った。その義はあなたに授けよう。またその民族をあなたが好きなようにしなさい。そうですね。でこの時9節で示されることは、このユダヤ人虐殺ということと、1万タラントという金額が関係するということです。1万タラントって実は新約聖書も出てくるんですよ。どこが出てくるかって、マタイ18章24節。まあ皆さん覚えてると思うんですけど、18章24節。18章24節。生産が始まると、まず1万タラントの借りのある種の目が王のところに連れてこられたということですね。これはご存じと思いますけども、1万タラントの借りのある種の目ですね。で、その種の目が王様に許されたんだけども、出てって100デナリ、まあ、100万円ぐらいの借金のある人を首を絞めて返されて牢屋に入れちゃったということですね。でそれでまだ1万タラントがですね、王様によって戻されちゃったってことですけど、1万タラントってものすごい金額ですね。1デナリ、人の働く賃金が1台今の1万円ぐらいとすると、まあ、6000億円ぐらいに大変な額なんだそうです。だから100万円とね、100万円も額多いけど6000億円に比べたら大した額じゃないですね。だからそうなんだよ。でこれを見て分かることは、1万タラントっていうのは私の理解では、これは我々誰も彼も1万タラントの負債がある人間だというふうに思ってます。っていうのは我々の負債っていうのはとんでもない額なんですよ。そう思いませんか。一生の間のお菓子積みって全部生産したら1万タラントぐらいですよ。ね、毎日私なんとか9億歩みたいと、私も一応牧師やってますから言うんですけども、それでもやっぱりなんかあれってこれは明らかに罪だなってありますからね。えばってるわけじゃないんですよ。全部祈ってるしね、主の従ってこと思ってるし、それでも罪が荒れるってことありますから、そういう意味で言うとやっぱりそうなんです。でこれは贖いの代金というふうに気がします。だからどんな人もある意味では1万タラント借りている神の前だけど、主は、ね、この王様が哀れに思っている人に我々に贖いを持って哀れに思って全額返済せずに貸してた。でエステル書の方に戻りますけども、1万タラントをハマンが持ち出したっていうことに関しての語りかけがあるんですよ。なんでここに出てきたかっていうと、ハマン、私の理解ではこうです。ここで1万タラントが出てきたっていうことは、 ハマンが狙っている、そしてユダヤ人を命を奪うとか、それは型なんですけども、新約で言うならば、我々の贖いを狙っているというふうに理解できます。なぜなら、贖いの代価1万タラントだ。だから、これは単に人の命っていうけども、要するに、贖い、クリスチャンの贖い自体をですね、もう無効にさせてしまうとかですね、永遠の命を奪ってしまうという、そういう類の、罠なんですよ。だから、我々は、そのように思って、理解しなければいけません。で、完全じゃない関連して、サタンが狙ってるのは、明らかに永遠の命なんです。だから、ダニエルのね、先ほどダニエル70章の話しましたけど、最後の一周っていうのは、観覧時代7年間だと思うんです。その時に、多くの者と契約を結ぶっていうけど、これは、反キリストが、多くのクリスチャンと契約を結んで、そしてキリストとの契約を無効にするっていうことです。そして永遠の命を失われていくっていうことですよ。そういうことを一生懸命やるんですよ。世の場合の最後の最後にですね。だから皆さんは敵の狙いのポイントを捉えて、どこを敵は狙っているのかってことを捉えて、でそれに対応できるように求めていけない。で、それらしい、それをうまくこのサタンってやっぱり知恵がありますからね、人間よりは。だから、どうしたらうまくってやっぱりサタンよく知ってるんですよ。だから我々の自然の知恵を持って対抗しないとひっくり返されちゃう可能性があります。で、サタンの一つの方法っていうのは、一つは、まあ先ほど言いましたように、命が危ないぞっていう方法ですよね。で、もう一つは、これは参考までこう見てくださいんですけど、ダニエル書10章を見ればわかるんですけども、何箇所か書いて恐縮ですけども、ダニエル書10章の36節。これ、週末のことが書いてあるんですけども、10章36節。これは反キリストとかね、これアメリカの応募だと思うんですけど、ダニエル書10章36節。読みます。この王は思いのままに振る舞い、すべての神よりも自分を高め、大いなるものとし、神の神に向かって明け果てるようなことを語り、生き通りが終わるまで栄える、定められていることがなされるからである。彼は先祖の神々を心にかけて、女たちの慕うものもどんな神々も心にかけないって。だから、要するに先祖の神々って、だから、キリスト教の神には、追随しないっていうことですね。すべてになさって自分を受け持とうとするから。その代わりに彼は砦の神をあがめ、金銀、宝石、宝物で、彼の先祖たちは知らなかった神をあがめるって。だから、全然異教的なものがキリスト教に入ってくるんですね。39節、彼は外国の神の助けによって上益なる砦を取りって書いてあるんですけども、外国の神の助けっていうのがミスだなと思います。だから、キリスト教以外の宗教を持ってくるんです。で、これって今、現代にはきつつあることであります。キリスト教が、キリスト教とイスラム教を融合させるとか、ね、仏教にも救いがあるとか、そういうことはしきに言われてる。だから、これ外国の神の助けってまさになってるんですね。だから、あらゆるインチキが入っていきます。そして、知らない間に、永遠の命が失われていくようなことを、サタンは目論んでるんです。だから、皆さんが固く御言葉に従っていかないときに、この辺でひっくり返されるってことは、ぜひ覚えておいてください。サタンの、ハマンがこの時1万タラントっていう、まさにぴったりした額を言ってるってことは、贖いに関係する言葉ですよ。だから、贖いを狙ってるんですよ。だから、クリスチャンは、すでにクリスチャンになった人たちをひっくり返すっていうことを狙ってるんですよ。12節、そこで第一の月の13日に王の執官が召集され、ハマンが王の大使や各州を治めている総督や各民族の首長たちに命じたことが全部各州にはその文字で各民族にはその言葉で記された。これはハーシュエルス の名で書かれ、王の指輪で印をされた。書簡は九死になって王のすべての死へ送られた。それには第12の月、すなわちアダムの月の13日の1日のうちに若い者も年寄りも子供も女も すべてのユダヤ人を根絶やしにし、殺害し、滅ぼし、彼の風はかすめる場合とあった。各州に法令として発表される文書の写しがこの日の準備のため、すべての民族に公示された。九州は王の命令によって急いで出て行った。この法令は死産の城でも発表された。この時、王とハマンは酒を組み返していたが、死産の町は混乱に陥った。で、この実行っていうのは12の月、アダルの月でこれなんですけども、でもその発布っていうのは1月、年の初めに出てるんですね。で、それで大混乱のうち行ったってことですけども、同じように、聖書の初めから観覧時代ってもう予言されてるんですよ。だから、そういう意味で、前もってなんですね。だから、そういう意味では、どういうことが起きるっていうのは分かってますんで、我々は一つは、それに備えていかなきゃいけないってことです。で、そのために、この観覧時代の中で待たされるために、観覧時代に関してもインチキな距離がある。一番インチキな観覧前経験ですよね。クリスチャン観覧に合わないって言うんですかね。そういうことがありますけども、でも、正しい備えは、やっぱり聖書によっては正しいね、かつなく今後もない観覧があるっていうんで、それに関して祈り、また主の助けをですね、今のうちから正しく求めていくっていうポイントがあります。イスラエル教に入っちゃうっていう人は全く心がありません。そういうところを見ていきたいと思います。じゃあ以上で終わりします。